もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
52歳です。
52歳。お子さんは？
15歳です。
15歳。男の子、女の子？
女の子です。
女の子。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、主人と私の関係なんですけれども、
はい。
主人が、1年少し前に、再就職をしまして、早期退職で、再就職をしまして、
はい。
で、夜勤の仕事につきまして、
はい。
で、すれ違いの時間で、ほとんど時間が取れなくなりまして。
時間が取れないっていうのは、お互いに会う時間がなくなったということ？
話をする時間。
話をする時間がなかった。
はい。はい、で、それで、まあ、お給料がいいので、
はい。
その就職先に就いたんですけれども、
はい。
結局、まあ、正社員になってみると、すごく前の、勤務先よりちょっと条件が悪くなったような形になりまして。
条件っていうのは、例えばどういう条件が悪くなったの？はい、
お休みも、以前でしたら、週休2日土日で、はい、まあ、娘と一緒に過ごせたりということがあったんですけれども、はい、あと、まあ、手取りのお給料がすごく減りまして。
あれ、さっき、その、夜勤になったので、
はい、
給料は結構いいって言わなかったけど、
僕の聞き間違い。契約社員の時は良かったんですけれども、
はい、
正社員という形になると、
はいはい、そういう意味ですか。はい、
急にちょっと手取りが低くなりまして、
はいはい、残業代がつかなくなったとかそういうことね。
そうですね。はい、で、ま、前の条件が、お給料がちょっとだんだん減ってきたということで、娘ももう受験に入りますので、
はい、
早期退職を選んだんですけれども、
はい、
何のためにちょっと今の無理してこの時間のない中で働いてるのかなっていうふうに言うと、もう生活するためだからしょうがないよっていうふうに言って、なんかこちらのせいみたいな形で言ってくるんですね。
はい、
まあ私としては、まあ体が元気であればいいんですけれども、もう全然そういう話もできなくなって、
その先ほども話す時間もなくなったということですけど、はい、休みもなくて、具体的に言うとどのぐらい忙しいんですか？
まあ、そうですね、とにかく休みが平日になってますので、
はい、
私もちょっとパートで勤めていますので、
はい、
なかなかその休みにこう一緒に出かけるということがなくなって、まあ、主人に対しての不信感というか、まあ、選んだ仕事のわだかまりというか、もう少し何かなかったのかなというのは、実はもっと前に遡って、
うん、
私結婚したばっかりの時にちょっと向こうの義理の母親とかからちょっといろんな嫌なことを言われたんですね。
はい、
でその時に、まあ、一緒にいたんですけれども、何も言い返してくれなかったっていうのが、はい、ちょっと最初にずっとわだかまってまして、
はい、
で、しばらく、5、6年ぐらい前に、
はい、
単身赴任に、前の会社で主人がなって、
はい、
ちょっとこちらを離れるときに、もう私、会社危ないなというふうに思ったので、
はい、会社危ないっていうのは、会社が潰れちゃうってこと？
はい、会社が多分、こういう働き盛りの人を多分、組んだろうな、主人を切られていくんだろうなという心配をしまして、
会社がどうなるかっていうんじゃなくて、ご主人の方が解雇されるという、
はい、
そういう
ちょっとなんか多分もう単身赴任になった時点でちょっと心配になりまして、
はい、
もうバラバラに離れるんだから私も頑張るんで、
はい、
あなたもそちらでちょっと勉強するなりスキルアップをしっかりして、
はい、
しっかり備えておいてねって言った時に、うるさいっていうふうに言われたんですね。
うんうん。
で、まあ、私としてはご両親には何も言わないのに、私が一番大事なことを言ったときにそういうふうに言ったっていうのがすごくショックで、
うんうん、
で単身赴任先から帰ってきて、もう本当に会社がちょっとガタガタしてきたので、
はい、
自分がもう生活のためにっていうふうに早期退職して夜勤を選んでるんですけれども、
はい、
なんかこう一貫性がないって言いますか、私としてはもう少し何かこうもっとできることあったんじゃないかなっていうのがすごくありまして、
うん、 本当の信頼関係を築けないままで来てしまったという。
そうですね。何かこう、何かあった時に助けてもらえなかったっていうのが単身赴任でもちょっとずつちょっとずつこう重なってきて、この人は多分私を助けてくれないだろうっていう気持ちがすごく強くなって、
はいはいはい、
今に至ってるんです、
はい、だからこういう形でうまくいってないからどうしたらいいでしょう、はい、ということですね。
そうですね。
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、はい、まあ、純粋な法律問題ではないですけれども、
はい、
大変経験の豊かな先生ですので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いします。
前の会社、その単身赴任の問題が出る前までの間、
はい、
これはどれぐらいの期間があったの？
10年ぐらいですかね、うん、
その間はどうだったんですか？
いや、もうすごく主人を尊敬してましたし、
はい、
私自身が正規雇用という形で働いてなくて、同じ会社で長いこと働くということをしてなかったので、
はい、
自分にはないものを持っているなというふうに、
はい、
とても尊敬してました。
尊敬をしておられたの？はい、
はい
はい、でもその尊敬してたのは、
はい、
実はご主人をじゃなくてご主人の社会的な立場を尊敬してただけなんじゃないの？
はい、うん、そうだったと思います、はい、
あ、自分でそう言うの？
はい。
だとするとご主人がそういうポジションにつかない限りあなたは尊敬できないってことになるよね。
そうですね。
ということはね、
はい、
あなたご主人そのものと正面から向き合ってないんですよ、最初から。
あ、うん、はい、
ご主人っていう人を一人の男の人として、
はい、
どういう人なんだろう、ね、自分にとってどういう男性なんだろう、
はい、
っていうふうに見てなかったってことだよ。
あ、はい、
ご主人のその時のポストと結婚したんだよ。
うん、そうですね。
そこをもう一度見直して、
はい、
あなたのそこの見方を考えないと、
はい、
今の不満っていうのは解消できないですよ。
うん、彼自身を好きになるっていうことですかね、それは。
昔は好きだったの？
と思ってました、もう、はい。
今は好きじゃないのね。
なんか幻想だったなって、こんな人だったんだなって、なんか情けないなっていうふうに思ってます。
情けない？
はい。
何が情けない？
なんか自分の道もこう切り開いていけないで、結局生活のためやって吐き捨てて会社に行く、そういうところがすごく嫌いです。
あなたが満足できる状態っていうのは、
はい
はい、今のお話聞く限りではご主人がそれ相応の名の通った会社のそれ相応の立場に、ね、つかない限り前の尊敬するご主人には絶対戻れないっていうことになっちゃうんですよ。でも夫婦ってそんなもんかい？
そうですね。
どう思います？あなたも少なくともパートやなんかでお勤めに出られて、
はいはい、
その自分の職場でね、
はい、
周りの男性やなんかご覧になってみて、
はい、
お給料もらってってことが、
はい、
どれほど大変なことかっていうのは、
はいはい、
多少はお分かりになるでしょう、
はいはいはい、
で自分の職場の周りの人たちと別にね、はい、比べるっていうことは僕はあんまり好きなことじゃないんだけども、
はいはい、
あなたの周りについて言えば、
はい、
自分がご自分がパートに出ておられるその職場の周りの男性なんかと比べてもご主人ってそんなにひどいの？
いや、そうではないと思うんですけど、
うん、そうではないと思うっていうのは、
うん、すごくおとなしい人ですし、
うん、
真面目ですし、
うん、
その辺はもうそんなに違わないと思います。
真面目な人できちんとその、
はい、
家族のそのね、はい、生活のことについては
、
はい、きちんとしてくれてるし、
はい、
はい、で娘さんに対しても普通の対応なんでしょ？
はいはいはい、
あなたにしてみればあれか、ご主人がなんか落ちぶれたみたいな、そういう、
もうズバリそうだと思います。あとやっぱり早めに手を打ってほしかったっていうのがあって。
早めに手を打つって何を打つんですか？
やっぱりスキルアップとか、私自身も後々にいろんな勉強して今まで来たので。
勉強してどういうふうになりましたか？
いや、お給料も上がりましたし仕事も増えましたので、
はい、
まあ、そういう道もあったんじゃないかな。
いや、仕事が増えてあなた、はい、じゃあ自分でやっていけるんだ。
まあ、別れたら
極端な話、
はい、
別れてさ、ご主人と別れて、
はいはい、
お嬢さんと二人で生活していける？
するんだったらしようと思ってます。
いやいや違う違う、はい、そのスキルアップされて今のお給料でやっていけるんですか？はい、
やっていけると思います。
あ、やっていけるの？
はい。あのお仕事は、仕事を増やさないといけませんので。
はいはい。仕事増やしたらやっていけるの？
仕事増やしたらやっていけると思います。
うん、じゃあもう、あなた、さっさと別れてやったら？ちょっとね、はい、はっきり言うけどね、はい、ご主人かわいそうなんだよ。話聞いてると。
はい。はい、
だって、あのね、ちょっとそれはね、一方的な話しかね、一方的っていうかごめんなさい、あの正確に状況を見てるわけじゃないから、
はいはい、
あのこういう言い方大変失礼なんだけど、
いえいえ、はい、
あなたのお話聞いてるとなんかご主人の姿が見えなくて、ご主人がまとってるね、
はい、
衣しか見えないんですよ。中身が何にも見えないの、
はい、
でそれはどうしてかっていうと、はい、あなたの言葉の中からご主人の実像が全然ね伝わってこないんですよ、はい、だからその辺のところでね、あなたもしねご主人と噛み合った話をしようと思えば、
はい、
あなたが思っておられるその夫婦っていうもののありようを、
はい、
もうちょっとねお考えになった方がいいような私は気がするし、
はい、
そこが、
はい、
あの考えられないんだったら、
はい、
むしろ別れて差し上げた方が、
はい、
ご主人にのためにはね、
はいは
い、いいようにも正直思って、それであなたが一人で仕事増やしてバリバリやっていけるんであれば、
はいはい、
それでやっていかれた方が、あなたの人生にとってその方がいいかもしれませんよ、はい、酷な言い方だけど、
はい、
どうですかね先生
ね、今ね
中
川先生が豊富な経験に基づいてアドバイスしてくださって、その通りだと思うんですけれども、はいはい、あなたがね、あなたのご主人について説明した言葉、
はい、
こんな人だったの、自分の道さえも切り開かない、
はい、
こんな人だったのっていう言葉は、
はい、
実は、
はい、
あなたがあなた自身に持っている感情でしょ。
そうでしょうか。
つまり自分自身に、はい、あなたが自分自身に失望してるんです。だけどあなた
は
その自分自身の失望を無意識に追いやって、
はい、
自分自身の失望を隠しているだけです、
はい、
その自分自身への失望をご主人に投影して、こんな人だったのか、自分の道も切り開けない、
はいはい、
これはあなたの心の底にある自分、あなた自身の姿です。
はい、そうですね、
うん、いやこれであなたはもう救われますよ。そこまで素直に認めてくれれば。
ありがとうございます。私も気がつきませんでした。自分に対して言ってたんですね。
そうなんです。自分自身への失望を隠してたんです。
わかりました。なんか
よろしいでしょうか。
はい、
どうも、はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。ありがとうございました。
自分を信頼できない人は人を信頼できません。